では聖書をお読みいたします。マタイによる福音書4章12節から17節です。新共同訳聖書の新約聖書5ページです。イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラや暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。以上の箇所から先行するキリストと題してお話をさせていただきます。新型コロナウイルスによる世界的大流行が起こってから1年ぐらい経過しています。収束のめどは立たず、このウイルスが世界中の人々のあらゆる行動に影響を及ぼす脅威を改めて実感しているところです。このウイルス感染拡大を自然災害の一環だと表現する見方もあります。確かに洪水や台風、カリフォルニアのような山火事、火山噴火や大地震などは生活基盤を破壊し、生存自体を脅かす共通性があります。50年から100年に一度くらいはこれら自然災害がここかしこで起こっていることを考えますと、人間誰しも一度くらいは未曾有の脅威にさらされる経験をしてもおかしくないのかもしれません。私たちはそのような困難な状況下を逃れて生き残ってきていると言えるのかもしれませんけれども、人間が神様との関係を思い返しますとき、生きていることは自力によるものではなく、困難を逃れさせられ生かされてきたという受動体の表現がふさわしいことだと思います。イエス様がガリラヤ地方に赴いた。そしてガリラヤの人々の心に光が差し込みました。ガリラヤに住む異邦人やユダヤ人もその土地で生きる中でいろんなことがあるでしょう。私たちは厄災などが覆うことに脅威と非常な関心を寄せます。私たちは自分の命を案じます。どの環境下で生まれても思い患う生き物です。その中で与えられたはずのイエス様の言葉をしばしば軽んじているのも我々人間ではないでしょうか。16節に、暗闇に住む民、死の影の谷に住む者とガリラヤ地方に対する表現がなされます。これは旧約時代の歴史上の変換による浮き目にも関係したことで、詩編にある表現から取ったものですから、ガリラヤ地方の人々をことさら侮辱しているわけではありません。とは申しましても、都エルサレムがあるユダヤ地方と比べられ、ガリラヤに何か良いものが出るだろうかなどと指導者級の方々から言われていました。ガリラヤ地方といえばガリラヤ湖があり、イエス様が弟子たちと共に宣教を主導して行かれた地域です。イエス様のゆえに 今や世界的に有名な地域になりました。少しそれました。16節には暗闇に住む、死の影の谷に住むと訳されていますが、この住むの言葉は本来座るの意味で記されています。暗闇に座る民、死の影の谷に座る者となります。座る動作は日常的であり、私たちは特に何とも思わないでしょう。ところが聖書の中では座る動作がフォーマル、正式な様を表しています。イエス様が腰を下ろして話をされたとか、群衆を座らせたなどと記されているとき、単なる日常動作ではないことを示しています。そうしますと、暗闇などに座る民というのは、その暗闇にいるような生き方、在り方が常態化している様子を表します。あまり良くない意味でしか案に示されているのです。そこにイエス様が訪れて、悔い改めよ、天の国は近づいたと宣言した意義はとても深いのです。ここで悔い改めというキリスト教用語は改心の意味のことだと付け加えさせていただきます。悔い改めとは心が神に背を向けた状態です。つまり罪の状態です。その状態から方向を変えて神に目を向け、神を信じる人になることです。暗闇の中を慣れ親しんできた者にとって、イエス様の言葉はどのように響いたのでしょうか。おのおのの罪を悔い改める命令には、神様による救いの目的が一つになっています。その目的は、人間が自力ではない仕方で神の御救いに預かるという神による手段です。第一に、神様は救い主メシアを約束されました。そのメシアはイザヤ書の預言にあるように、宣教の始めをガリラヤ地方で実現されました。イエス様はイザヤの預言から洗礼者ヨハネを経てこの地に立っています。いわばイザヤ預言と新約聖書の間の橋渡しをなさいました。いや、それ以上に人間と神様との間の橋渡しをしてくださったと言うべきでしょう。それはキリストの十字架によってです。暗闇の中に人々が生きている、それは単純な意味ではないでしょう。暗闇と罪は密接に関係する事柄ですが、立法など刑法に触れる罪に限らず、おおむね神をないがしろにする生き方をしていることです。また自分では選びようがない状況下での不遇に打ちひしがれている人々をも含まれます。悔い改めるように命じるのは、天の国が近づいたからです。救い主メシアであるイエス様は天の国から使わされてきたのからです。天の国が近づいたというと、何かアラジンの魔法のランプの物語のように空に宮殿が浮かんでいるのが見えるようなイメージを抱くでしょうか。残念ながら、そのような空間的な距離が近くなるような イメージではありません。これは時間的な事柄なのですが、イエス様の到来は終末的時間軸が進められたことなのです。つまりイエス様到来によって神のご支配がより身近に迫り来られたことを意味しています。天の国というのは、つまり神のご支配そのものだというふうに捉えていただいて差し支えありません。ところでイエス様がこのように宣教を開始する前に、洗礼者ヨハネは悔い改めよ、天の国は近づいたと同じ言葉で悔い改めを呼びかけたことが3章の最初の方に記されます。同じ言葉を用いていても、ヨハネとイエス様の宣教は独立しています。ヨハネが正しいことを言って逮捕されたことも神様の摂理であり、神様の救済計画に準じていることです。このイエス様は神様の御心を携えて来られました。神様の持っている権威もその慈愛もすべてまとっておられる真打ちの登場です。実にイエス様は救済計画のためにこの世における悪や罪にまみれる人間の問題に迫りますけれども、それは個々の罪を糾弾する仕方ではありませんでした。また自助努力や功績を求めませんでした。罪を糾弾されれば人間はたちまち立場がなくなるからです。そして罪のゆえに天の国に入ることがかなわないものだと烙印が押されるからです。そうなった場合、我々の心には神様から見捨てられるという恐怖と絶望しかなくなるのです。ユダヤ人は特にそう思いました。しかしながら救済の手立ては自力ではありえないことを誰よりも神様が一番ご存知です。神の仕方は人間に対して罪の問題に迫るけれど、罪を糾弾しない、功績も求めません。そのような救済方法などあるのかと我々人間は常識的に考えます。モーセを通して与えられた律法の中に示されるその罪が厳然と横たわり、その責任は誰かが負わなければならないのです。メシアを待望するユダヤ人でさえ、これをどのようにメシアが解決してくれるのか見当もつきません。そうです、神は我々の人知を超えています。イエス様が人間の有罪の責任を一手に引き受けて十字架で死刑になってくださるのです。人間には果たせない律法の責任を負ってくださり、天の国への門を開いてくださいます。このイエス・キリストのゆえに神を認め、罪を悔い改めるよう勧告がなされます。私たち人間にとって天の国は神様から与えられる良い贈り物です。暗闇の道を歩んでいた者がキリストを信じて光の中を歩む者となり、 神のご支配のうちに入れられた幸いがあります。しかしながら、これらのイエス様のおすすめを魅力がないと感じる人々もいるのも事実です。多くの人々が追い求めるのは、概してその地位や財力、権力、健康や家族などであることでしょう。これら人間の願いは壊れたり変化していく中に置かれています。これとは対照的に、贈り物としての天の国は永遠の神から来るものなので、その約束は誰かに壊されたり玉虫色に変化しません。イエス様が弟子たちに教えた主の祈りの中には、御国を来たらせたまえという言葉があります。天の国である神のご支配が一同にあるようにとの願いです。それはキリストを信じる者が永遠なるものへと信頼を寄せる祈りです。キリストを通して私たちは今こそ神とつながりを持ち、神を賛美する時です。悪に満ちたように見えるこの世の中に、神のご支配は確かな御約束のうちに行われています。世界中が感染症のために経済生活が一変してしまっても、神がキリストに表した愛は永遠に変わることはありません。天の国はすでに我々のただ中に与えられています。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、キリストの光の中を歩む者へとさせていただいたことを感謝します。どうか今悲しんでいる人々にも神様の慰めをお与えください。キリストが天の御国の門をお開きくださったことを喜んで信じるものとさせてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げします。アーメン。